腎臓を守る薬の不原則、減らすより点検。腎臓を保護するために処方薬を自己判断で減らしたり中止したりすると、かえって腎障害や心筋軽症のリスクが高まる可能性があります。必要な薬は継続しつつ、腎機能に合わない用量、重複処方、不要な市販薬やサプリメントを定期的に点検する必要があります。腎臓を守る原則は、薬の数を無条件に最小限にすることではなく、必要な薬を適切な用量で使用することです。処方薬を自己判断で中止せず、すべての初科学科、市販や漢方薬、サプリメントの一覧を医療従事者、または薬剤師と一緒に確認する必要があります。薬の用量は血清クレアチニン値だけでなく、1級体炉過量、電解質、脱水の有無、薬剤ごとの基準を合わせて考慮して調整します。NSSI、イス系の鎮痛消炎薬は、脱水、高齢性腎臓病、利尿薬または一部の高圧薬を服用している状況で、急性腎障害のリスクを高める可能性があります。嘔吐、下痢、高熱がある日や、食事と水分の摂取が難しい日に、どの薬をどうするかについて、普段から医療従事者と個別の計画を決めておく方が安全です。腎機能が心配だからといって、服用中の薬を自己判断で減らすことは安全な解決策ではありません。より正確な原則は、不要な薬や重複している薬は医療従事者と相談して整理し、必要な薬は現在の腎機能に合った用量で服用することです。血圧や血糖を管理し、腎障害の進行を遅らせる薬まで自己判断で中止すると、かえって危険になることがあります。薬が多いと全て腎臓の負担になるのか、服用した薬は吸収された後、肝臓で代謝されるか、腎臓を通じて元の成分または、代謝物の形で排泄されます。一つの薬が肝臓と両方の経路を利用することもあり、排泄方法は成分によって異なります。腎機能が低下すると、一部の薬や活性代謝物が体内に長く残り、副作用が強くなることがあります。しかし、薬の数だけで腎臓への負担を判断することはできません。腎臓からほとんど排泄されない薬もあります。適切な血圧・血糖治療は、長期的に腎臓を保護する可能性があります。同じ成分を重複して服用したり、腎機能に比べて容量が多かったりすると、問題になることがあります。処方薬よりも、市販の鎮痛薬、数ある漢方薬またはサプリメントがリスクの盲点になることもあります。したがって目標は単に薬の数を減らすことではなく、適用、用量、重複、相互作用を確認する薬剤レビューです。腎機能と薬の用量を判断する指標慢性腎臓病とは、構造的異常や機能低下が一定期間持続する状態を指し、正確な診断基準は医療従事者に確認する必要があります。薬を調整する際には、次の情報を合わせて確認する必要があります。確認項目、薬の服用に関する意味、水酸子宮体炉過量、ADFR、腎臓のろ過機能を推定し、多くの薬の開始・減量を中止基準に用いられます。尿中アルブミンクレアチニン比 UACR は、腎障害と進行リスクを評価し、一部の腎保護治療の必要性を判断するために用いられます。カリウムナトリウムなどの電解質、一部の高圧薬、利尿薬、サプリメントの安全性を確認するために必要です。血圧脈拍、血糖値の効果が強すぎたり不足したりしていないかを判断します。水分状態と細菌の疾患、嘔吐、下痢、発熱、出血、または摂取不足は、腎血流と薬剤の安全性を変化させる可能性があります。血清クレアチニンが正常範囲内であるという事実だけで、安全だと断定することはできません。特に筋肉量の少ない高齢者は、クレアチニンが高くなくても、実際の腎機能が低いことがあります。薬剤ごとの添付文書で用いられる腎機能の計算方法が異なる場合あるため、最終的な用量は、医療従事者や薬剤師が個別に判断する必要があります。特に確認すべき薬とサプリメント種類、確認すべきリスク、安全な対応の原則、NSAIS、K2 消炎薬、腎臓への血流を減らし、体液貯留や急性腎障害を引き起こす可能性があります。イブプロフェン、ナプロキセンなどの成分名を確認し、慢性腎臓病や脱水がある場合は、服用前に相談します。AC 阻害薬 ARB 開始または増量後にクレアチニンとカリムが変化することがあります。腎臓・心臓を保護する効果が期待できるため、数値の変化だけを見て自己判断で中止せず、再検査と原因の評価を受けます。 利尿薬過度の利尿と摂取不足が重なると、脱水、低血圧、電解質異常が生じることがあります。体重、ワッシュ、血圧、めまい、検査結果に基づいて用量を調整します。SGLT2 阻害薬、開始直後に AGFR がわずかに変化することがあり、重度の脱水や絶食時には別途管理が必要です。初期変化と進行性の障害を区別する必要があるため、自己判断で中止せず、体調不良時の服用計画を確認します。メツフォルミン腎機能が大きく低下したり、急性疾患が生じたりした場合は、蓄積リスクを検討する必要があります。定期的に AGFR を確認し、急性疾患や検査処置の前後における対応を処方箋の医療機関に確認します。インスリン一部の血糖高逆死、時の低下により薬効が長く続くと、低血糖リスクが高まる可能性があります。食事量、血糖記録、低血糖症状、腎機能を合わせて確認します。抗菌薬、抗ウイルス薬一部の成分は腎排泄の割合が高いか、腎毒性を示す可能性があります。現在の AGFR と他の服用薬を処方者に伝え、定められた用量と期間を守ります。漢方薬、健康食品成分や含有量が不明確であったり、薬物相互作用、カリウムリン過剰の問題が生じたりする可能性があります。天然成分だから安全だと判断せず、製品名と成分表示を医療従事者に見せます。風邪薬や配合鎮痛薬には、同じ鎮痛成分が重複して含まれていることがあります。製品名だけを記録するのではなく、有効成分と同意有量まで確認することが重要です。高圧薬と糖尿病薬を過度に減らしてはいけない理由、血圧や血糖が低すぎると、めまい、失神、転倒、意識の変化が生じることがあります。脱水と低血圧が重なると腎臓への血流が減少し、急性腎障害につながる可能性もあります。暑い日に大量の汗をかいたり、嘔吐、下痢があったりすると、リスクが高まることがありますが、季節だけを理由に薬を自動的に減らしてはいけません。一方、コントロールされていない高血圧と糖尿病は、慢性腎臓病の発症と進行に重大な影響を及ぼします。ACE 阻害薬、ARB、SGLT2 阻害薬のように、患者の状態に応じて腎臓や心血管系を保護する薬もあります。したがって、高圧薬や糖尿病薬は、数が多いという理由ではなく、次の根拠に基づいて調整する必要があります。繰り返し測定した血圧と血糖、めまい、失神または低血糖症状、EGFR やカリウムなどの検査結果、体重変化、ウフと脱水の有無、心不全、胆白尿などを合わせて治療すべき疾患、1回の低い測定値だけを見て服用を飛ばすより、測定時間、死症状、食事の有無を記録して処方箋の医療機関に伝える方が安全です。脱水時や体調不良時には個別の計画が必要、嘔吐、下痢、大量の発作は、または摂取不足が生じると、普段は安全な薬でもリスクが変わることがあります。一部の高圧薬、利尿薬、糖尿病や状況に応じて一時で調整が必要になることがありますが、すべての患者が同じ薬を中止する方法は適切ではありません。心不全や重度の高血圧がある人では、中止すること自体が危険になる可能性があるためです。普段の診察時に次の内容を確認しておきましょう。どのような症状や状況を体調不良時と判断するか、一時的に調整できる薬の正確な成分名、服用を再開する条件と検査の必要性、医療機関へ直ちに連絡すべき血圧へとまたは症状の基準、水を自己判断で大量に飲んではいけない、四面不全透析などの制限条件があるか、この計画はインターネット上の共通リストではなく、現在の疾患と処方内容を把握している医療従事者が決める必要があります。診察室で薬剤レビューを受ける方法、薬剤レビューは、処方薬を一方的に中止する手順ではありません。治療目標を維持しながら、不要なリスクを減らすためのプロセスです。処方薬、市販薬、軟膏、点眼薬、漢方薬、ビタミン、サプリメントを一つのリストにまとめます。必要な時だけ服用する鎮痛薬、ゼゼ薬と、最近服用を終えた抗菌薬も含めます。各薬の服用理由、実際の服用量、服用時間、処方箋の医療機関を記録します。最近の EGFR、UACR、カリウム、血圧、血糖のデータを用意します。成分の重複、現在の適用、腎機能に応じた用量、相互作用、中止の可能性を一つずつ確認します。 調整後は再検査の時期と服用を再開すべき条件を確認します。複数の医療機関を利用している場合、ある医療機関の処方者が他の医療機関の薬を自動的に把握していると思わないでください。薬の袋、製品の写真、または最新のリストを直接見せるのが確実です。薬以外に合わせて管理すべき要素薬を減らすだけで腎臓の健康を管理することはできません。血圧、血糖のコントロール、禁煙、適切な身体活動、食生活の管理も合わせて必要です。ただし、慢性腎臓病の食事療法を一律に考えてはいけません。タンパク質、ナトリウム、カリウム、水分の適正量は、病検査結果、栄養状態、透析の有無によって異なります。検査をせずに過度に制限すると、栄養不足や筋肉具量の減少が生じることがあります。カリウムを含む大麻酔薬も、一部の患者や薬剤では危険になる可能性があるため、成分を確認する必要があります。運動も状態が安定していれば、健康管理に役立つ可能性がありますが、ヌーツ、重度の呼吸困難、急激な右手、感染症またはコントロールされていない血圧がある場合は、まず診察を受ける必要があります。直ちに受診が必要なサイン、次のような変化がある場合は、自己判断で薬を調整するだけにとどめず、速やかに医療機関へ相談する必要があります。尿量が明らかに減る、またはほとんど出ない嘔吐下痢が続き、水分や薬を摂取続けることが難しい、心、ついめまいまたは意識の変に悪化した右手や呼吸困難、強い脱力感、動悸または筋肉の繰り返す低血糖、または回復しない低血圧症状、意識低下、呼吸困難、失神のような緊急性の高い症状がある場合は、緊急の評価が必要です。重要な結論、腎臓を守るために必要なのは、薬を無条件に最小限にすることではありません。治療効果が明確するのは継続し、腎機能に合わない用量や、重複不要な薬を見つけて安全に調整することが重要です。特に処方薬を自己判断で中止せず、市販薬やサプリメントまで含めた全リストを定期的に医療従事者、または薬剤師と確認してください。